日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福弘さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福弘です。よろしくお願いします。
はい、さあ豊福さん、ベリソネ、はい、早くもう10回目を
迎えました。
10回目ですね。早いものです。
本当に、
はい、そして豊福さんの出番も3回目ということで、はいはい、もう慣れましたか？
慣れてません。
そうですか。なんか慣れてるように聞こえてきますけれどもね。あのリスナーの方からお便りいただいているのでご紹介しますね。紅葉21さん、曽根さんと豊福さんのお二人の語り口は肩肘張らずにという表現にぴったり、お話がスムーズに耳に入ってきてとってもいいですね。
そうですか。
そういうような嬉しいお便りですけれどね。
ありがとうございます。
もう一方、レッドアイスコメントさんからです。今でしょ、曽根さんがボケているのに豊福さんのスルーっぷりがひど面白い。
ひど面白い、
はい、
なんか使えそうな言葉ですね。これから対応させていただきたいと思います。
そうですね、はい、ひど面白い、覚えておきましょうね。さあでは今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。6月のお題は梅雨、成長戦略、乱高下ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。ゆうちゃんさん、50代男性の方の作品です。もうはまだ、まだはもう知る、乱高下。もうはまだ、まだはもう知る、乱高下。セルインメイで5月の頭に値上がりした塩漬け株を売却。その後1週間で株価はさらに上昇。もうはまだだったと悔やんでいたら、23日に大暴落と乱高下。今度は売っておいて正解だったとほっとしている状況。相場の格言、もうはまだ、まだはもうを実感させられております。という川柳いただきました。どうですか。
なるほどね。おっしゃる通り、反論の余地が全くない。
いや、このもうはまだ、まだはもうっていうね、相場格言ですけど、はい、この本当タイミングって難しいんですよね。
タイミングが難しいですが、一方市場にいないとチャンスも生まれないということなんで、まあ売り時買い時というのもあるけれども、そもそもそれは市場に入ってるからこそ考えられるという、まあ、前向きな考え方もできるんじゃないかなと思いますけど ね。
解約をせずにマーケットに入り込んで、
おっしゃる通り、いなきゃそのチャンスは生まれないと。
そうですね。
何週間か前に種をまかなきゃ花は咲かないみたいな話が
ありました
ですよね、はい、やっぱりね、ポジティブに捉えていこうと。
そうですね、また相場上昇してくるかもしれませんし、
そうですね、
それを願いながら、
はい、
はい、川柳いただきまして、ゆうちゃんさんありがとうございました。さてこのベリタス川柳 3D では皆様のご投稿をお待ちしています。6月のお題は梅雨、成長戦略、乱高下の3つです。 この中からお好きなものを選んで一句ひねってみてくださいね。
毎月番組で、ご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びます。翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。オーバー
あなたのご投稿お待ちしています。豊福さん、そのオーバーって何ですか？
オーバーっていうのは無線の最後に自分の発言は終わったよと、次はあなたの番ですよっていう、こういうサインなんですね、うん、
でなぜ今、
いや私の発言が終わりましたよってサインでマイクが近くにあるんでオーバーと
あなたのご投稿お待ちしています。オーバー。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介していただきます。今週は黒田日銀試練の夏、荒れる市場信任を取り戻せるかという見出しです。
はい、まあ一言で言うとですね、異次元緩和で金利を抑え込むという黒田日銀総裁の壮大な目論見がですね、大きな壁にぶち当たっているというのを、まあ、特集しているわけなんですね、
はい、
狙い通りの景気刺激効果が出てないんじゃないか、はい、でもこれから出ないんじゃないかという不安が広がっていると。でこの不安のインパクトっていうのがなかなか侮れなくて、まあ、海外の人たちがですね、クローダは債券相場の混乱を鎮火することができるのかなんていうことをですね、まあ、ヘッジファンドの人たちがどうやら聞いたりしてるらしいんですよ。なんか日本からどんどん海外に説明に行ったり、はい、あるいは海外から来た人たちで、まあこうしたその心配してる人たちが、はい、まあ、実は運用しているのは、まあ、今そのホットの債券じゃなくて株だったりすると、うん、じゃあなんでこのなんか長期金利の上昇とかの震源地である債券じゃなくて株の人がこんなことを心配するの気にするのというとですね、はい、それは脱デフレの期待からですね、はい、日本株を買って円売りを進めてきたこうした海外勢の人たちが金利上昇によってデフレの脱却が遅れるんじゃないかとものすごく心配するようになってるからだと、はい、いうことなんですね。でこの動きが結果として日本株売りそして円買いを活発化させていると。つまりですね、国際市場初の動揺が、幅広い市場に行き渡っているという状況が生じているということなんですね。
実際日経平均は、はい、7日に一時 12,500円台まで下落して、円はニューヨーク市場で94円台まで上昇しましたよね。
そうなんですよね。これがまあどういう意味かっていうと、黒田総裁が異次元緩和を表明したのは4月4日なんですね、まあ、そこから相当株が上がって円安が進んだと、これの大半が帳消しになってる水準なんですね。
はい、こんなことが起こるなんて本当驚きましたけれども、はい、異次元緩和からその2ヶ月、まあ、日銀は今試練に直面しているということで、はい、誤算があったということですか？
はい、大きく分けて3つの誤算があるんじゃないかと、うん、いうふうに、我々は考えています。はい、はい、1つ目はですね、うん、ボラティリティという言葉をご存知ですか？
振れ幅が大きくなること、は
い、まあ、変動率とかっていうふうなことに訳されることが多いんですけども、はい、うん、このボラティリティが上昇していると、それが金利の高止まりを招く要因になっていると、黒田総裁はですね、4月4日の記者会見で金利を抑え込みますよという考えを示しているんですけども、はい、実際にはそうなってないんですね。ではなぜかということになるんですけれども、はい、総裁がこの異次元緩和を表明した直後には、長期金利、の指標は人利市場過去例を見ない 0.315% まで下がってるわけですね、まあ、その後に 1% まで急上するという、まあ、目まぐるしい、まあ、ジェットコースターみたいなノリを見せたんですけれども、
1% 上昇を見せたのって、はい、急落したあの5月23日の前場でしたよね。
はいはいはい、それで、まあ、この目まぐるしい、まあ、ジェットコースターのような動きでですね、この長期金利の変動具合を示す、これまたちょっと難しい指標なんですが、ヒストリカルボラティリティなるものが指標があるわけですね、う
ん、これは何ですか？
これはまあどれだけその変動率が大きいかというかですね、まあ、ちょっとかなりテクニカルな指標なんで詳しく踏み入ると、 なかなか難しいものがあるんで割愛させていただきますが、まあ要はその長期金利の変動具合を示す指標なんですが、足元ではこのヒストリカルボラティリティが 90% 前後、これ何を意味するかっていう問題なんですけれども、例えばですね、金利が 1% の時にこのヒストリカルボラティリティっていうのが 90% 前後になってると、今後1年間でこの 1%から、上下 0.1 から 1.9% まで変動する可能性がありますよという、そういうことを意味する指標なんですね、物語指標だと。でこんなにこの、まあ、1% 以上触れると、まあ、0.1 から 1.9 ですか、ほぼ 2% ぐらいの幅なんですが、こんなに触れたのはもうあの最近では、ね、2回ぐらいしかないんですね。あの一つは1998年の、まあ、旧大蔵省が国債の買い切りをやめますと、表明したのをきっかけに起こった運用部ショックというのがあります、もう一つは2003年ですね、銀行のリスク削減、の売りによって相場が大混乱した、バリューアットリスクショック VAR ショックと言われてますけど、この2つ、まあもうここ10年以上ではこの2局面というのは、まあ債券相場の大混乱を示すような、局面だったんですけども、それと同じぐらいにこのヒストリカルボラティリティが今急騰しているという状況だと、いうことなんですね、でこうなると何が起こるかというとですね、そのまあ値下がりする可能性もあるわけだから、証券会社とかがですね、投資家からなんか売り注文を受け付けなくなるという事態が生じると。その結果何が起きるかっていうと、売りたい時に売れなくなるわけですね、投資家が。
誘導性が小さくなってしまって、ということですね。
そんな、なんか売りたい時に売れない商品っていうのは魅力的ですかっていうと、それは魅力的じゃないですね、という世界になっていくと、こういうこのボラティリティの上昇がこうした結果を招いていると、これはもう誤算の一つだというふうに言えると思いますね、
そして誤算の二つ目、
それはですね、そもそもその国債の代わりに、リスク資産への投資を促すというのが、まあ、黒田さんの、まあ、一つの目標であったということがあると思うんですけれども、それはつまりですね、自分の持っているポートフォリオのリバランスということになる、まあ、つまり保有資産を、まあ、入れ替えるみたいなイメージですよね、その、リバランス機能が、うまく働いていないということですね、まあ、例えば都市銀行の、ね、国債保有残高は4月末時点で、前の月に比べて11兆、6900億円ぐらい減ってると。一方で、何が増えたかというとリスク資産では必ずしもなくて、現金、何も生まない現金は8兆円増えてると、いうことで、つまり国債からリスク資産へという流れが必ずしもうまく立ち上がっていないと。国債手放したはいいですけども、その資金の大半は現金として眠っていると。
そうなんですね、
ボラティリティが上昇して保有国債を抱えるリスクが高くなったと、こんな状況じゃ新たにリスクを取りに行ってる場合じゃないと、まあその第一の誤算が第二の誤算にも波及するみたいな形でも言えると思うんですけども、いうことなんですね。
そして最後第三の誤算は、
第三の誤算っていうのは、まあこれがもう黒田さん総裁がよく口にする、あるいはまあ黒田総裁、まあ、岩田副総裁とかもよく期待、日銀がよくキーワードになった期待に働きかけるとかですね、期待ですね、この今の日銀の頼みの綱とも言える期待に陰りが見え始めているということだと思いますね、まあ期待を通して脱デフレを図るという状況が芳しくなくなってきたと、いうことで、この期待を図る目安の一つっていうのは、国債から物価連動国債の利回りを引いて弾き出す、指標があるんですが、これブレイクイーブンインフレ率と言われている指標なんですけれども、このブレイクイーブンインフレ率っていう指標がですね、5月半ばまでは上昇していたと、まあ、だからこのインフレ期待とか、まあ、その少し上がってきているということなんですね。物価上昇していくんじゃないかとみんな思ってたと。ところが足元でこのブレイクイーブンインフレ率を見ると、異次元緩和導入時の水準ぐらいまで戻っていると。要は大胆緩和でですね、このインフレ期待、物価上昇期待を醸し出して実質金利を押し上げる、そしてそれを通して設備投資につなげていくという壮大な、目論みがですね、ちょっとやや 後ろに戻ってるっていうんですかね、逆流を始めてるっていうかいう状況になってると、いうことで、まあ、この期待に働きかけるのが、ことがうまく働いていないというのは3つ目の誤算で、はないかと言えると思いますね。
こういった今試練に向かってしまっていますけれども、そんな中で日銀はどう対応してるんですか？
はい、まあ、日銀がどう対応しているというのを、まあ、市場関係者が多分どのように見ているのかっていうことだと思うんですが、まあ、一つは国債の買い入れ回数を増やすと、いうふうに、まあ、実際日銀はそうしているわけですが、銀行が市場で売ろうと思っていた国債を日銀が買い入れるとですね、市場に売りに出るものが少なくなりますよね。まあ、その分市場は安定するというロジックがあるんで、まあ、ここで日銀がその買い入れを増やすと、具体的にはこの買い入れオペというものがあるんですけれども、買い入れオペを増やして相場を落ち着かせていくんじゃないかという考え方。ただこれには問題点も実はあって、
はい、
もうすでにその買い入れの回数を増やしていると。で、国債入札の日、国債入札する日ですね、この日に買い入れとかすると、もう直接の日銀が国債を引き受けている、つまり財政ファイナンスじゃないかという、まあ、みんなが心配しているような不安を駆り立てることになると、あと日銀金融政策決定会合とかっていう日にも、そういうことをやると変な思惑を生むと。だからこうした日はなかなか下げたいと、いうことで、カレンダーを見ると、じゃあどういう日ができるのっていうと、あと数日ぐらいしか増やせないっていう技術的な論点があるんですね。これが一つ目。もう一つは固定金利と呼ばれる公開市場操作、があるんですけども、はい、ここにこの固定金利オペに工夫を凝らすということですね。固定金利オペは、まあ、低利の資金を金融機関に貸し出す、まあ、オペレーションなんですが、その期間は今1年以下なんですね。この期間を2年に延ばすという案も浮上していると市場関係者はまあ見ていると、いうことなんです。期間3年の、ね、長期資金を無制限に供給したと。これ欧州中央銀行 ECB ですね、が LTRO と呼ばれる手法で、はいはい、大胆な手法を導入して、まあ、南欧の不安を一気に沈めたというのは皆さんの記憶に新しいんじゃないかと思うんですけども、まあ、それの LTRO の日本版みたいなイメージですかね、まあ、正確に言うと若干違うところもあるんですけども、まあ、そんなイメージと思っていただければいいと思うんですが、
はい、その ECB は LTRO を通した金融機関が南ヨーロッパの国債を買って南欧国債の利回りを下げることに成功したんですよね。
はい、そうですね、まあ、要するに資金を供給して銀行がその資金を使って今度は南欧国債を買うとかですね、うん、いう、まあ、この好循環を生み出したと。じゃあ日銀も固定金利オペの期間を延長することによってですね、その国債利回りに、まあ、低下圧力をかけるということを目指すことになるんじゃないかなというのが、日本版 LTRO 観測ですかね。まあ、いずれにしても重要なのは市場の安定を取り戻すことであるということなんですが、まあ、黒田日銀はめちゃくちゃ難しい試練の夏を迎えているというのだけは、まあ、間違いないんじゃないかなと思いますね。
マーケットをコントロールしていけるのか、もう世界が黒田総裁に注目していると、
は
い、
そうですね、
ということですね。以上、日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、黒田日銀試練の夏、荒れる市場、信任を取り戻せるかについてお話を伺いました。
ブリタミン E、オボ
最初のプシュって何ですか？
あれは無線の音です、ね、
これも無線なんだ
なんかちょっと最近テレビでそのシーンを見ただけなんですけど、ね、
さて、ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ヴェリタスの編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げ、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さあ、今回はアメリカの大学でのイケてるスピーチについて豊福さんにお話をしていただけるということなんですが、
はい、
大学でのスピーチといいますと、先日6月2日プリンストン大学で FRB のバーナンキ議長が卒業式の祝辞を述べていましたけれども、
はい、
まあ、当のアメリカといえばこの量的緩和の縮小をめぐる観測で世界の市場が荒れています。バーナンキ議長の発言、非常に注目されていたんですよね。
そうですね、はい、まあ、このプリンストン大学というのをですね、うん、まあ、議長が、ワシントンに行く前にもう教鞭を振るっていた経済学部長をやってた大学なんですけれども、はい、この卒業式で、まあ、講演をしたと、残念ながら金融政策への言及はなかったんですけれども、しかし、はい、しかしなんですが身体について冒頭に触れていると、で、まあ、何を言ったかというとですね、はい、議長は講演を冒頭こういうふうに始めたんですね、うん、プリンストンをね休職している私のステータスが今どうなっているか大学に問い合わせたところ、学校側から手紙をいただきましたと、
はい、
残念ながらプリンストンでは働きたいとの申し出をたくさんの優秀な人から受けておりますと、うん、こんな手紙が返ってきましたよと、議長が冒頭で言って、
はい、
これはもちろんジョークで、まあ、皆さんの笑いを誘ったと。この給食扱いにはなっていたんですけども、給食扱いは2005年に終了していて、
はい、
もうその給食を利用してプリンストンに戻るってことはできないと、いうことでですね、これちなみにその FRB は米連邦準備理事会ですが、この議長の講演の草稿をですね、あのウェブサイトでも、アップしてるわけなんですけども、そこのところについてはちゃんと注意書きをついて、マスコミの皆さんここはジョークですから、ね、間違わないでくださいよというのまで、つける、まあまあ、入念な、作業だったんですが、
その注意書きっていうのはどんなふうに実際書かれてたんですか、
はい、それはですね、あのマスコミの皆さんと、はい、英語で This is a joke とバシッと、これだけです。
シンプルに、はい、なんか日本では考えられない
ような、考えられない。しかもこのテーマものすごく世界の金融資本市場揺さぶる話なんで、でもそれをあえてやったっていうのはなかなかすごいなと、
ね、思いますね。余裕も感じられますけれどね、はい、でちなみにその卒業式で議長はどんなことを詳しく、はい、
これがですね意外と評判が良くって、バーナンキさん5月18日にも別の大学の卒業式で講演してるんですけども、
はい、
この時は、アメリカ経済の動向とかですね、イノベーションですね、そういうのをテーマにしたと、まあ、中身がどっちかというとドライで、まあ、誤解を恐れずに言うと面白くない講演だったと、いうことなんですが、
はい、
ところがですねプリンストンでは、何を喋ったかっていうと、例えば経済学ができることできないこと、うん、あるいは首都ワシントンがどうやって動いていることとかですね、まあ、何にもましてよかったのは、卒業生へのアドバイスじゃなかったのかなと僕は思うんですが、
はい、
議長ねこう言ったんですね。失敗は人生の一部です。ユニフォームが汚れてない人は試合にすら出てないと思ってくださいと、なんか自分をまあ振り返るような、もうユニフォームもう真っ黒だと思うんですけどね、もう試合に出まくって、
はい、
ということですね、まあ、卒業生をこうした言葉で激励すると、アメリカのまあ有力紙ワシントンポストありますね、
うん、
この、 あの卒業シーズンの講演の中で議長のこの講演がまあベストスピーチだったんじゃないかという記事を出してるくらい、まあ評判が良かったですね。これ、まあ、
こう人生をこう後押しするようないいスピーチだったんですね。
そうです、そうです。
で、まあ、今アメリカは卒業シーズンですよね、
はいはいはい、
他にもいいスピーチってあったりするんですか？
そうですね、まあ、ザザッとちょっと調べてみたんですが、あのオバマ大統領、
はい、
オバマ大統領もなかなかいいこと言ったなと、これ5月19日の、モアハウスカレッジという時の、卒業生向けの演説なんですが、
はい、
こんなこと言ってるんですね。私の知っている最も成功した CEO 最高経営責任者は儲けるために事業を始めたわけじゃないですよと、
はい、
商品やサービスで物事を変えてやろうというビジョンがあったから始めたんだと、お金は後でついてきたと、こういうふうに学生諸君に言ってると、
はい、
これから社会に出る人たちにね、まあ、大志を抱けというかですね、少年を大志と言うだけじゃないけれども、社会で生きていく上での心構えを淡々と語ると、当然学生も、まあ、結構聞き入ったんじゃないかと思われます。
いい言葉ですよね、はい、志高く持っていきたいです、
はい、
でその他気になるスピーチありましたか？
はい、まあ、今年のシーズンじゃなくてですね、まあ、過去に残る名演説っていうのはもう結構あって、まあ、とりわけ有名なのはあのアップルの創業者で、
はい、
お亡くなりになったスティーブ・ジョブズさんですね、2005年のスタンフォード大学の卒業式の講演、これ結構マスコミにも書かれているんで、はい、記憶に残ってる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、すごいあります、
うん、もうこれもそこだけもう取り出して言うとですね、彼はこう言ったんですね。 愛することができる仕事を持てと。偉大な仕事をするにはその仕事をやっぱり愛さないと。やりたいことがまだ見つかっていないなら探し続けろ。諦めるな。ハングリーであり続けろ。そして最後にバカであり続けろと言ったんですね。アップルっていう会社をねここまで大きく育てて、まあなんとなくその気概っていうのが感じれるか、まあイケてるスピーチというか、まあ、ロックというかですね、めちゃくちゃ感銘を受けた人が多かったみたいでですね、日本でも YouTube とかで映像を探した人いるんじゃないかなと。
でもスティーブ・ジョブズって、ね、失敗を乗り越えて、はい、あんな大きな事業を成し遂げてますからね。
そうですね。
やっぱり彼が言うその言葉説得力
あったでしょうね。ありますね。やっぱりね彼はカリスマだったですからね。もうスタンフォードのこの2005年の卒業生ってのはめちゃくちゃラッキーだった
ね。本当ですよね。でその他歴史に残る卒業式のスピーチというのもあったようですね。
そうですね。これ意外と知られてないと思うんですね。あのスピーチが実は卒業式の演説だったっていうシーンなんですけれども、例えばマーシャルプランってご存知ですか？
はい。
戦後の欧州復興計画のことなんですが、実はですねこのマーシャルプランの輪郭を初めて聞いたのはハーバード大学の卒業式に出席した人たちなんですね。実は卒業式で当時のマーシャル将軍、これ後の国務長、アメリカの国務長官なんですが、ここで米国は経済の復興へできることを全てやるべきだと言ってですね、この大規模な援助を提供する用意があることを明らかにしていると、初めてそのハーバード大の学生さんたちがマーシャルプランについて世界で一番早く知ったということなんですね。もう一つ極めつきはやっぱりこのイギリスの宰相ウィンストン・チャーチルさんいますよね。まあ、第二次大戦中ナチとかに対しての、抗戦を続けて、まあ、連合軍勝利に導いた一人だということなんですけども、まあ、彼がやった有名な演説、バルトのシュテッティンからアドリアのトリエステまでヨーロッパ大陸を横切る鉄のカーテンが下ろされた。中東欧の歴史ある首都は全てカーテンの向こうにある。いわゆるこれ鉄のカーテンスピーチと言われてるやつなんですけれども、はい、まあ、いろんな面で映像も含めてね見かけたことがあるんじゃないかというぐらい、まあ、教科書に出てくるようなスピーチです。実はこれを喋ったのはミズーリー州の田舎町にあるウェストミンスターカレッジの卒業式、1946年のことです。まあ、ことほどさようにアメリカの大学の卒業式っていうのはですね、著名人による演説が結構聞いてて楽しい場合が多いと、ニュースも出る、記憶に残る、励ましにもなると、名言も飛び出してくると、というわけで、まあ、これからも要ウォッチしてかならならんなということだと思うんですね。ちょっとした小話ですけどね。
いいお話です。でも日本のこう卒業式、はい、でもこういったこう名言がねたくさん出てくるようなスピーチ
あるんだと思いますね。
ああなんですかね、
なかなか、まあ、ちょっとスピーチ自体をなんかアメリカみたいに盛り上げて聞く文化っていうのはあんまりないかもしれませんけども、ね、うん、最近はもうちょっとなんかみんな気を利かせたウィットに飛んだような話をするようになってるんじゃないかなと、借子状況な、ものではなくてですね、ということで、まあ、日本でもこういった歴史に残る生徒を送り出す、元気づけるようなやつを聞いてみたいもんですね。
そうですね、はいはい、また今度ありましたらぜひ教えてください、はい、以上ベリタミン E、今回はアメリカの大学でのイケてるスピーチについてお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。さあまずフォーカス面、セブン巨大経済圏で勝ち抜く、購買力の強さ背景に勢力拡大となっています。
はい、まあ、これはですね日本最大の流通コングロマリットであるセブン&アイホールディングスがですね、
はい、
コンビニエンスストアを中心とする10兆円弱の巨額な取引を生かして、取引先などを巻き込むセブン経済圏なるものの構築に走っているという、
はい、
すごい話なんですね。まあ、強い交渉力を背景にセブン&アイがですね発売間もないヒット商品とかあるいはメーカーの中核商品を、まあ、次々とプライベートブランドに乗り込んでいると、 対するメーカー側もですね、良い商品出さないと外されるという、まあ、緊張感があってですね、こうした事情がセブン経済圏をどんどん大きくしているという話ですね。非常に面白い、特徴です、
さて続いてです。グローバル面の中国膨張マネーの危うい行き先、相当部分が負債返済に、いびつな循環に不安の声です。
はい、中国のちょっと危うさの断面を、浮き彫りにしている記事なんですが、
はい、
景気回復のピッチが鈍っている中国ですが、信用市場がですね、急速に今膨らんでるんですね。銀行融資と債券を合わせた現地でこの社会融資総量といわれるものがあるんですけども、その伸び率が名目の国内総生産の伸び率を4四半期連続で上回っていると。じゃあこの膨らんだマネーはどこに行ってるのと、いうふうに考えると、成長に寄与するとしたら、例えば設備投資とかですね、そういうものだと思うんですけど、実はその大半が借金の返済に向かってるんじゃないかという指摘が出始めていて、そうすると何が起きるかっていうと、何の成長に寄与しないと何も生まない、過去の借金に行ってると。だけどどんどんどんどんマネーが膨らむんで、いずれ弾けたら大変なことになりますねと、いう不安がざっくりですがじわじわじわじわと広がり始めているという話です。
中国経済の先行き心配になりますね。さて最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会、総会物言う株主再登板、アベノミクス相場で続々本当の嵐は来年です。
はい、これはですね、今年も6月に入って株主総会のシーズンがやってきていると、
はい、
注目点はですね、物言う株主いますね、が再び勢いを取り戻していることなんじゃないかと。西武ホールディングスでは海外ファンドが経営に注文をつけると見られていますね、これが、会社側が身構える要因になっていると。関西電力も橋下徹市長が率いる大阪市から脱原発の方針を定款に明記するよう迫られていると、いうことで、緊張感が、出てきていると、もっとも今年の株主総会もしかしたらまだマシな方かもしれないと、昨年末以降に株高曲線が始まって日本株をどんどん買ってる人がいると、こうした人たちが、来年の総会には雪崩を打って出てくるかもしれないと、株主の要求が一段と高まっていくのは来年かもしれませんよという記者座談会の裏話をたくさん盛り込んだです。
面白そうですね。ぜひ皆さんお読みください。豊福さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ビリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介していきます。日経ビリタスのツイッターアカウント宛てにこんなメッセージが届いています。6月2日4周年おめでとう。ベリモヤ1回目からベリソネになっても毎回欠かさず聞いています。この4年間私が毎週水曜日車での営業する日として営業者を確保している本当の理由、火曜配信のこのポッドキャストを聞くため、社内の人は誰も気づいていない。4周年前身の番組ベリモヤからの通算で4周年、ね、ということなんですけれど、はい、嬉しいですね。
嬉しいですね。なんか一人で聞き入ってるんでしょうね。車の中で聞くっていいかもしれませんよね。なんか集中して聞けるっていうか、なかなかいい聞き方かもしれない、
引き続きね、皆様に聞いていただけるように番組頑張っていきたいですね、
はい、頑張りましょう、
はい、その他にもメッセージいただいておりますので名前だけでも読まさせていただきます。ちゃんぽんひささん、ガマちゃんさん、ニトロ K13、イゴッチさん、カトポンさん、皆さんメッセージありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただくと番組でご紹介いたします。メッセージをお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また、私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と大場
曽根澄江でした。大場、
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。